ただいま戻りました。やる気いっぱい愛いっぱいアイナです。
はい、アイナちゃん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日は何について調べてきてくれたんでしょうか。
はい、今日の調査は医療創生大学についてです。
ね、はい、医療創生大学、大学生どうなってるのかなって。
そうそう、名前も変わったんですもんね。
そうで、あ、そうね、そう、名前も変わりましたしね、
はい、
どうなってるのかなって、ね、今頃、うん、みんな心配するでしょ
う。そうですよね、
ニュースであれだけやってるからね、うん、
なのでその学生さんって今どんな風に思って生活してるのかなというところがすごく気になって、うん、
なるほど、
はい、今回調査することになりました。
はい
はい、で今あの飛田局長から名前が変わったっていうところもありましたけれども、うん、ね、まず福島県いわき市中央台飯野にある医療創生大学ですが、大学設置は1987年です。うん、いわき明星大学として開学しました、
はい、
で2019年に医療創生大学に名称を変更して、はあ、現在は薬学部、看護学部、うん、健康医療科学部、うん、心理学部、うん、そして現在募集は行っていないんですけれども、うんうん、教養学部の5つの学部があります、
うん、はい、
で現在1000人を超える学生さんが在籍しているんですって。
まさに医療創生ですね。
本当だ ね、
うん、かなりたくさんの学生さんがいますよね、はい、うん、で新型コロナウイルス感染拡大に伴いまして、緊急事態宣言が発令されて、うん、ステイホームとなった学生さん、まあ、学校に行けないたくさんの不安があったと思うんです。
思います。
そして現在もいろんな制限がある中で過ごしてますよね。
あ、そうなんだ、
制限は続いてるんだね。
ですよね、うん、そこで今回医療創生大学に通う学生さんにお話を伺うことができました、うんうん、
はい
はい、ステイホーム期間中から現在までどんなことを感じて、どんなことを思いながら学校に通って授業を受けているのか、
うんうん、
まず最初にお話を伺ったのは南会津出身、現在は一人暮らしをしている教養学部地域教養学科3年生の渡辺春樹さんです。新型コロナウイルス感染拡大によって学校が休校、ステイホーム期間中がありましたが、渡辺さんはその間どのように過ごされていたんですか。
はい、大学側から出た課題だったり、うん、あとは資格取得に向けた勉強をしたり、あとはアパートで筋トレをしたりして、は
い、おー、なるほど、
はい、過ごしていました。
はい、なるべく前向きに、
ね、そうですね、
過ごされていたんですね。で5月から各学科遠隔授業が開始になったんですよね、
はい
はい、その時の様子っていうのはいかがですか。
そうですね、はい、当時はどんな形でオンライン授業が進むのかっていうことについても、うん、教授側も生徒側もよく分かっていないというような状況で、お互いに戸惑いながらの授業になりましたので、
うん、はい、そっか、じゃあお互いにこう探り探り、これでいいのかななんて感じで、
そうですね、
進んでいったんですね、はいはい、で、学科によってはその対面授業が行われていますが、地域教養学科については対面授業は現在は
基本的には、うん、今でもオンラインを継続して行っていて、
うん、はい、
実習が必要だったり、どうしても対面になるような授業だけ、うんうん、対面で行っています。はい、
はい、校内でのコロナ対策どんなことが行われていますか。
はい、基本的に、入り口とかにあの手の消毒が置いてあったりだとか、
うん、
あとは授業は、窓を開放して行っていたり、あと席を離れて座るように指示されていたり、あとは学生課にはあの、仕切りがあって、対面でこう、飛沫を防ぐような、環境が整備されていると思います。
はい、ではコロナ禍の中で今不安に感じていること、渡辺さんどんなことがありますか。
はい、僕は、教職を志望しているんですけれども、来年度教育実習を控えていて、そういった実習等でしっかり受け入れてもらえるのかっていうところについて、非常に不安に思っていました。あとは、単純にコロナウイルスの拡大に関しても、非常に不安に思っています。
さあ、教養学部地域教養学科3年生の渡辺春樹さんです、
うん、しっかりした方で、
しっかりした学生さんでした。で、渡辺さん、 たくさんのサークルに所属しているんですけど、ね、メインとして活動しているのがスキー、
スキー部。
南会津だからね。
そうそうそう。でも毎年ね、この時期って冬に向けて体力作りをする時期なんですけど、うんうん、まあ、今年度はこのねコロナの影響があって、うん、一度も活動ができていないそうなんです。
あ、やっぱそうなんだ。
でもね、うん、仲間とオンライン筋トレをしたりして
そんなこと
どういうことですか。
できるんだね。
それぞれお家でやったってことね、
う
ん、
そうそうそう、うんうん、でもそれぞれじゃなくてオンラインだからつなぎながら、
そうそうそう、筋肉見せ合って、
まあ、いやいやすごいわこれは。
腹筋するとき足押さえてはもらえないもんね。でもね
ちょっと、うん、持ってる雰囲気で
、ね、はい、ということで前向きにね過ごしている様子も伝わってきました、う
ん、はい、
さあ次にお話を伺ったのは小学4年生の時にいわきに引っ越してきて現在は実家暮らしをしています、うん、薬学部薬学科3年生の海老名ひなたさんです。新型コロナウイルス感染拡大によって学校が休校していました。ステイホーム期間中っていうのはどのように過ごされていたんですか。
はい、主に家で勉強して過ごしてました、
はい、
でも家での時間が前よりもたくさん増えたので、うん、料理とかいろんなことに挑戦していました。
普段なかなかできないことにちょっと挑戦してみようって思われたんですね、はい、素晴らしいですね。で、薬学部は4月21日からテスト的に遠隔授業がちょっと早めに始まったんですよね、はい、はい、その時の様子っていうのはいかがですか。
やはり教授も私たち学生も初めてのことなので使い方だったりとかすごく戸惑いがありました、
うん、なるほど。で、現在は対面授業は行っている
んですよね。はい、すべて対面で行ってます。
はい、その様子、現在の様子はいかがですか。
はい、席は間隔を取って座っていて、うん、先生方もフェイスシールドとかマスクを着用して授業を行ってくれています、う
ん、はい、さあ海老名さん、サークル活動はいかがですか。
はい、サークルは学祭実行委員会に入ってます、
うん、学祭実行委員会ということは今年学園祭どうですか。
残念ながら中止ですね。
そうなってしまいますよね、はい、でも学生さんの皆さんに少しでも楽しんでほしいということで、
ということで、はい、学内でのイベントを何かできないかと今検討しているところです、
ね、何か面白いことが思い浮かぶといいですよね、うん、
はい、
はい、さあ校内でのコロナ対策どんなことが行われていますか。
そうですね、建物の入り口には消毒液を置いていたり、うん、廊下をテープでこう区切って、うん、すれ違う時も、うん、距離を保てるように、
うん、
そういった対策が行われています、う
ん、いろんな工夫が見られているんですね、はい、で現在テスト期間中ということで先ほどまでテストがあっての、はい今日の取材ということで、はい、お時間いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、さあコロナ禍の中で今思うことどんなことがありますか。
そうですね、勉強も含めて後期ちょっと忙しくなるかなって思うので今からきちんと勉強して頑張りたいと思います。
はい、薬学部薬学科3年生の海老名ひなたさんにお話を伺いました、
はい、
はい、ステイホーム期間中、まあ、料理の勉強をしたりとか、
ね、
まあ、その時間があるからこそ普段できないことに挑戦したりとか ね、やっぱり前向きですよ ね、
本当にそう思う、
はい、で勉強もすごく忙しいということなんですけれども、うん、週末はアルバイトしてるそうで、
うん、
接客のアルバイトということなんです
が、
だからこそちょっとその接客の仕事にねちょっと不安を感じるところもありながら、
まあ、それは本音だよ ね、
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 はい、
でも気をつけながらやってらっしゃるんでしょう ね、
頑張って過ごしているという様子がね伝わったと思います、
はい、
はい、ということで医療創生大学に通う学生さんの声聞いていただきましたが、
はい、
次は学生を預かる学校側の思い。
なるほど、
はい、
うん、
医療創生大学教務学生課長の小倉浩二さんにお話を伺いました。新型コロナウイルス感染拡大を受けて緊急事態宣言が発令されまして休校措置が取られました。現場ではどんな準備をされてきたんでしょうか。
はい、まずはとにかくこのような騒ぎになってきて、将来授業をどうするかということが非常に懸念されました、ただですね、コロナを想定して準備していたわけじゃないんですけども、はい、毎年入学してくる学生さんには、ノートパソコン型のタブレット端末を配布していたり、あとはですね、将来に向けて、オンライン化する授業っていうのもあるだろうということを想定して学則を変えてたりですね、そういった準備をたまたま今回していたんですよ、でそういうこともありまして、本当にスムーズにですね、今はもう本当奇跡的とも言えますけども、そういった警戒宣言出て1週間ぐらいですか、そのぐらいでですね、4月の21日からですね、オンラインの授業を開始することができたということでございます、
本当に早い段階でのスタートにつながったんですね。
そうですね、本当にあれは特にそういうことに明るい先生方がいて本当に頑張っていただいたということが本当に大きかったですね、
はい、で実際にそのオンライン授業が始まりまして、先生方や学生の皆さんの様子、その授業をする上で、不便やトラブルなど何かございましたか？
そうですね、最初はとにかく何て言いますか、学生さんはまだね、YouTube 見て育ってるような、年代ですので、比較的スムーズに受け入れられたんですけども、先生方がね、こんなことを言うとね、後で怒られちゃうかもしれないですけども、かなりその差があって、プリントじゃなきゃダメとかいうような先生は本当に何をしていいかわからないようなことで最初ね、随分戸惑いがあったということを、今でも思い出します。
なるほど、はい、ということでオンラインの授業、それから対面授業ということで段階的に来まして現在があります。現在の様子というのはいかがですか？
そうですね、学部によっての差が随分あるんですけども、どうしても実験実習などがね、主体となるような学部、具体的には薬学部とかですね、あと看護学部、健康医療科学部はリハビリテーションの学部ですね、そちらの方ではどうしても対面型の授業を行わなければならないという授業が多くございます、そういうことでですね、6月ぐらいからですかね、徐々にそういった学校に来る機会増えてきてたんですけども、最初ね、本当に何ヶ月かぶりに友達と会うということでの学生さんのそのテンションの上がりっぷりは本当にすごくてですね、とにかくソーシャルディスタンスを保ってというふうに声高に言ってるんですけども、その盛り上がりがあまりにもすごすぎちゃってですね、ヒヤヒヤしたり、そういったこともございました。
なるほど。さあ、校内でのコロナ対策について改めて教えていただいてよろしいですか？
感染のリスクが一番高いのがやはり食事をするときなんですね、どうしてもマスクしながら食事できませんので、うちの場合ですとやはり学生食堂、お昼の時間ですね、それがやはりリスクが高いということになりますので、対面にならないように、みんな一方を向いて、ちょっと不思議な光景になってしまいますけれども、一方を向いてみんな食事をするようなレイアウトにしております、
最初の頃は先生方も食堂に行ってで学生さんに指導されてたということなんですよね。
最初の方はね、本当にそういったことも今までなかったので、とにかく対面にならないように、どうしても食事の時間楽しいですから、
そうですね、
どうしてもおしゃべりがね、弾みがちですけども、そういうことないようにということで巡回させていただいて、それでそういうの見かけたら注意すると。ね、本当に学生さんには不自由ばっかりおかけしちゃって本当に申し訳ないんですけども、なんとかこの辺は我慢していただいてですね、絶対に感染者を出さないということをモットーにやらせていただいておりました、
では最後になりますが、このコロナ禍を受けて小倉さんが今思うこと、どんなことがございますか？
今思えばね、東日本大震災もありました、原発事故もありました、で今ここにコロナ禍、大学もいろいろ形が変わってきましたけれども、今うちの大学は医療系の大学ということで、将来のですね、やはり医療人を目指す学生が多く集っております、今回の経験、日常生活も含めてですね、さまざまな経験をぜひとも将来の医療人としてですね、立派に果たしていただけるように今からなんとか考えながらですね、行動していただくということは願っております。
ということで、医療創生大学教務学生課長の小倉浩二さんにお話を伺いました、
なんかもう、いい人っていうのがにじみ出てる、
分かりやすい説明でね、
本当にね、 すごくこう生徒さんを思っている学生さん、学生さんを思っている気持ちっていうのが伝わってきましたね。はい、で小倉さんの話にもあったように、うん、そのコロナの問題とは別にして、うん、そのこれからオンライン授業が必要になってくる時代が来るだろうということでですね、学則を変えていたというのもあって、うん、4月16日緊急事態宣言が全国に拡大して、4月21日に薬学部から試験的にオンライン授業が開始できたんです。
すごいね。早いよね。
ね、緊急事態宣言から5日後の話、うん、
たった5日で、
すごいよ。
すごい、
すごいですよね、うん、
準備してたとはいえすごい、
すごいですよね、うん、で5月には全学部がオンライン授業を開始、はい、で6月から対面授業が試験的に開始、
はい、
7月には全学部が対面授業開始とは言っても、
とは言っても、
はい、その対面授業は体育とか実習、うん、その対面じゃないとできないもののみということで、うんうん、そのオンラインで済むものは引き続き継続中ということなんです。
ね、やっぱり制限のある中、ね、頑張ってるんだね。
うん、学生さん皆さんが持ってるんだもんね、そういう
パソコンとか、
ね、パソコンとかをね、
うん、そうそうそう、ね、学生さんにノートパソコンを配布していたというお話もありましたもんね。はい、でそれからその小学校とか中学校高校では部活動をやっているところはやってますよね、うんうん、でその医療創生大学のサークル活動がなぜできないのかちょっと理由を聞いてみました。
確かに、
で大学生にもなると行動範囲が広くなるので、
う
ん、その学生さんの移動を把握できないんだそうですね、うん、
なるほどね。
またその医療系の大学であるという責任をね、うん、強く感じているというところも伝わってきました。
そうだね。
でその小倉さんは学生の皆さんにも我慢ばかりさせちゃって本当に申し訳ないってね、もう何度も何度もおっしゃっていて、
うん、でも小倉さんが悪いわけじゃないからね。
そうそうそうですよね。
でも優しさが伝わってくるからね。
そうですよね。
そうなんですよ。でもそれをその学生の皆さんも自分たちの立場をしっかりと分かっていて、うん、その冷静な判断で行動しているっていうことも伝わってきました。
そうだね、
その将来の医療人なんだっていう思いがね、
う
ん、あるのかなと。
両方だね。
でもなんか未来は明るいなって思うよね、うん、
思いますよね、うん、はい、ということで、まあ、先ほど学生さんの声っていうことでねお話聞きました、うん、現在不安に感じていること、うんうん、渡辺春樹さんは、うん、教職を目指しているので、うん、教育実習など今後問題なく行うことができるんだろうか、うん、
あ、それは不安だわな、
うんうん、それから薬学部の海老名日向さんは、うん、あの後期が大変になるだろう、
うん、
でその取材した日もあの試験があったんですけど、うん、コロナの影響で中間テストがなくなって期末のみになった、
うん、あ、いいんじゃないのそれ一個で、
ということは、うん、出題範囲も広がっても勉強が大変になる。
あ、大変だこれ、
ね、だから後期も心配というね、そういった声もありましたが、
でも来年受験する人だって大変だよ、
うん、まあ、そうだね、
そうですよね、でもすごくね皆さん前向きに頑張っていらっしゃいます、
うんうん、
さあ将来ですね医療創生大学で勉強したいと思っている皆さんへ、
うん、
オープンキャンパスが9月オンラインで開催します。
オンラインなんだね。あ、これもオンラインで、
うん、はい、9月6日日曜日です、
はい、
医療創生大学来年度入試説明のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-295-1100120-295-110 までお問い合わせください、
うん、はい、夜はねあれだから、うん、昼間かけてね
今はかけない方がいいかな。
それ分かってますよ。大丈夫大丈夫、はい、
はい、ということで今日の報告をファイリングするのでまとめてください。
医療創生大学で安心安全キャンパスライフ、
うん、アイナ調査員お疲れ様。
お疲れ様でした。